和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は北海道に憧れてやってきた新規就農者のお話なんですが、高須町で2016年に移ってこられてお米作りを行っている高須太郎ファームの平林優さんにお話を伺っています。夢ピリカを食べて、これは素晴らしいお米だと、これを作りたいという話まで来ました、じゃあその今住んでらっしゃる高須町との出会いっていうのは何なんですか？
よく皆さん聞いたことあると思うんですけれど、農家の跡継ぎ問題ってよく聞きますよね。
後継者問題、
で跡継ぎがいない農家さんっていうのがいらっしゃって、それとその新たに農家になりたいっていうようなマッチングする仕組みというのを国が作っておりまして、ある意味お見合いみたいなものです。
なるほど。
で後継者を探している方が、高須町にいらっしゃりまして、その方のもとで、2年間6年前から2年間修行をさせていただいて、丸々そこの農地と機械を買い取るような形で、後を継いだと、継承したという形ですね。
でその前に、ここに来るってことは奥様を、何言ってんだっていう奥様を説得しなくちゃいけない、
そうですね。
どうやったんですか？どうやって説得されたんですか？
それも同時並行だったんですけれど、8年前ですね、見つけていたんですけれど、そこからまた反対を受けて、でそれと同時にいわゆる経営計画ですね、移住してからの家族のビジョンですとか、
平林さんが高須町に行って米作りをやるにあたって、将来的な平林家、奥様も含めてお子さんも含めて、そういうこういうビジョンで行くぞと、
そうですね、
いうものを立てた、
全部パワーポイントでプレゼン資料を作りまして、
うわし営業マン、さすが営業マン、
でそもそも高須町とはどんなところかっていうところが、あとは人口構成ですとか、あと旭川からどのぐらいの距離で、嫁さん関西の西宮というところが実家なので、それはどうやって帰れるか、あとは人口構成の中で子どもたちが小学校入った時に人数がこれぐらいで、中学校はこれぐらいで、高校に行くとしたらどういう高校があってとか、そういうことを調べるのと同時に、プレゼン資料に起こしたのと同時に、あとは経営ビジョンというか、その引き継いだ農家さんの水田がだいたい10ヘクタールぐらいだったんですね。
10ヘクタール、
で10ヘクタールでお米をだいたい60トンぐらい取れるんですけれど、60トン取ってこれぐらいの価格で、何人の顧客がいたら1年間通して売り切れる、で収益がどれぐらいで、経費がどれぐらいかかってっていうのを、1年目2年目3年目5年目10年目っていうビジョンを、
作った
んですよね、
それは。じゃあ製薬会社にいて営業マンとして活躍されていた時のことがプレゼンも含めて役立ったわけですね。
そうですね、
いや簡単に役立ったプレゼンなんて言うけど、とてつもない将来的なビジョンですよ。
いやそうですね、
よく作りましたね。
そうですね、
でそれを作った、で今年来年じゃなくて、お子さんはだんだん成長していくわけですから、5年後とか7年後、10年後ぐらいまで、ビジョンを作ったわけでしょ、でそれを奥様にプレゼンした、
で分かりましたと、最後一緒にビジネスをやっていただけませんかと、
というふうに ご主人が言った、奥様に。
そうです。で子供を膝の上に、当時何歳だ、2歳か 3歳ぐらいですかね、長男を膝の上に乗っけて、パソコンのエンターキーを押させてスライドを送らせて、で次の日にちょうど幼稚園の願書を提出する日だったんですよね。
何こっちの、
いえ
名古屋ので
、これ出したら終わりだなと。でその当時34歳かな、で35歳までに転職ができなければ、農家になれなかったらそのままサラリーマンの人生を生きていこうっていうのは決めてたんですよね。
最後のチャンスですよ。じゃあそうしたら、
で、まあ、一緒にビジネスをやっていただけませんかと。で彼女ももともと薬品会社の営業やってましたし、いろいろマメなんですよね、
うん、
なので僕だけの力ではなくて一緒に、まあ、そういう仕事を生業をやっていきたいなと思ったので、うん、まあ、そういう提案でもありましたね、はい、
いやだけど奥様、まあね、お仕事柄ご主人がね、ええ、お客さんにプレゼンやるのと同じ本当に同じ思いで、自分の計画プラン設計を奥様に言ったわけですよね、
はい、
はあ、それはもう一生一代のね、ご自分の仕事ですから、今後のね、
今考えてみたらね、そうですね、
本当に本当に、
もちろん真剣に作りまして、
うん、
はい、
でそれをご覧になった奥さんは、
はい、
まあ、ご主人の熱意と将来の展望に、
はい、
あ、この人の考えならついていけるというふうに思ったんでしょうね、
そうですね、そう思ってくださったんですね、きっとね。
あの奥様がですね、ちょっとこのインタビューが始まりましたらどこかにあの行かれてしまいましたけれども奥様、あのお声だけで結構なんですが、そういうふうにご主人に行かれた時、言われた時、どんな思いでしたか。
はい、どうぞ。
あ、何でしょう。奥様、今ですね、あの私たちの前に来てくださいました、ありがとうございます、お邪魔しております。
はい、あ、よろしくお願いします。
素晴らしいご主人です。
そうですか。
ええ、で本当に仕事以上に真剣にプレゼンしようと思ったんじゃないかというふうに思うぐらいですね、
うん、
将来の展望について語られました、奥様の前で。
はい、そうですね。
でその時どうだったですか。
その時は、まあ、前々から農家になりたいっていうことは言ってはいたんですけれども、まあ、実際に数字、やっぱり女性は現実的なので、今後の生活が見通せるような、やっぱり子供がその時も2人いたので、まあ、将来の子供の養育費もそうですし、これから暮らしていくためのお金のことがやっぱり一番現実的に頭にくるので、まあ、そのあたりの数字がかなり明確にそのプレゼンで出てたっていうところが、まあ、これぐらいだったらやっていけるかなっていう、そうですね、そのあたりやっぱり女性は夢を見てるだけの男とは違うので
ついていこうと思った。
ついていこうとは思ってないんですけどやっぱりあの失敗するにしても若い方があ
はいはい、はい、
取り返しがつくかなっていうような、
やり直しが効くかなって、
やり直しが効く。まだ33だったんですね、主人は、うん、まあ、そこから6年頑張ってみて、失敗しても40歳ならまだ企業に戻れるなとか、
はは、
失敗することも念頭に置いて、やっぱリスクヘッジじゃないですけども、
いやいやいやい
さあ皆さん、番組を聞いてのご感想です。メールは元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。